神が発せられた言葉。神の働きを経験する者のみが真に神を信じる。神を信じている人はたくさんいるが、神への信仰とは何を意味するか、神の心に従うためには何をしなければならないかを理解している人はほとんどいない。人々は神という言葉や神の働きのような語句はよく知っているが、神を知らないし、ましてや神の働きなど知らないからである。それなら神を知らないすべての人々がでたらめな信仰に取りつかれているのは無理もない。人々は神への信仰を真剣には受け止めない。なぜなら神を信じることは彼らにとってあまりにも馴染みのないものであり、あまりにも不慣れなことだからである。これでは彼らが神の求めに応えることなどできない。言い換えれば、人々が神を知らなければ、神の働きを知らなければ、神に使われるには適さないし、ましてや神の望みに応じることなどできない。神への信仰とは神の存在を信じることを意味し、これは神に対する信仰の最も単純な考えである。さらに神の存在を信じることは真に神を信じることと同じではない。むしろそれは強い宗教的含みを持つ単純な信仰である。神への真の信仰とは、神はすべてのことに支配権を持つという信念に基づいて神の言葉と働きを経験することを意味する。本当の信仰を持てば、堕落した性質から解放され、神の望みに応じ神を知るようになるだろう。そのような道程を経てのみ神を信じていると言える。しかし人々はしばしば神に対する信仰を何か単純で取るに足らないものだと考える。そのような人々の信仰は意味がなく、神の承認は決して得られない。なぜなら彼らは間違った道を歩んでいるからである。今日相変わらず文章を通して、つまり空虚な教義を通して神を信じている人々がいる。彼らは自分たちの信仰には本質がないことや、自分たちが神の承認を得られないことに気がつかず、依然として平安と神からの十分な恩恵を願って祈っている。私たちは立ち止まって次のように自問するべきである。神を信じることは本当に地上で最も容易なことなのだろうか。神を信じることは神から十分な恩恵を得ることでしかないのだろうか。神を信じているが神を知らない人々、神を信じているが神に反抗している人々は本当に神の望みを満たすことができるのだろうか。神と人を同等なものとして語ることはできない。神の本質と神の働きは人にとって最も深遠で理解しがたい。神が人の世で自ら働きを行わず言葉を話さなかったら、人は決して神の意思を理解することはできないし、全生涯を神に捧げてきた人々でさえ神の承認を得ることはできない。神の働きがなければ人の行いがどんなに良くても無駄である。神の考えはいつも人の考えより高く、神の英知は人にとって 計り知れないものだからである。そこで神と神の働きを見抜いた人々は無力で皆傲慢で無知だと私は言う。人は神の働きを決めつけるべきではないし、その上人は神の働きを決めつけることはできない。神の目には人はアリよりも小さいのに、どうして人が神の働きを推し量ることなどできようか。神はあんな方法やこんな方法では働かないとか、神はこのようであるあのようであるといつも言っている人々、彼らは皆傲慢ではないだろうか。私たちは皆、肉体を持つすべての人々はサタンによって堕落させられていることを知るべきである。神に反抗するのは彼らの本性であり、彼らは神と同等ではなく、ましてや神の働きに助言することなどできない。神が人をいかに導くかは神自身の働きである。人は服従するべきであり、これこれしかじかの意見を持つべきではない。人は塵あくたに過ぎないのだから。私たちは神を見つけようとしているのであり、神が考慮するべき神の働きの上に自分たちの観念を重ね合わせるべきではないし、神の働きに故意に反対するために自分たちの堕落した性質を用いることなどもってのほかである。そのような行為は私たちを反キリストにさせるのではないだろうか。どうしてそのような人々が神を信じているなどと言えるだろう。私たちは神の存在を信じているので、神を満足させ、神を見たいと望んでいるので、真理の道を求め、神と融和するための道を探すべきである。私たちは頑なに神に反抗するべきではない。そのような行動に何の益があるだろう。今日神には新しい働きがある。あなたはこれらの言葉を受け入れないかもしれない。あなたには奇妙な言葉に感じられるかもしれないが、私はあなたに本性を表さないよう忠告する。神の前で本当に義に飢え乾いている人々だけが真理を得ることができ、本当に敬虔な人々だけが神によって啓発され導かれることができるからである。口論を通して真理を求めても、そこからは何も生じない。静かに求めることによってのみ私たちは結果を得ることができる。私が今日神には新しい働きがあるというとき、私は神が再び肉となることに言及している。おそらくあなたはこれらの言葉を気にしないか、これらの言葉を軽蔑するか、あるいはおそらくあなたにとって極めて興味深い言葉であるかもしれない。いずれにせよ、私は神の出現を本当に切望するすべての人々がこの事実を直視し、慎重に考慮することを希望する。結論に飛びつかない方が良い。これが賢い人々の行動すべきやり方である。このようなことを考察するのは難しいことではないが、私たちそれぞれにこの真理を知ることが要求される。受肉した神は神の本質を有し、受肉した神は神による表現を有する。神は人間の姿になるので、なすべき働きを打ち出し、神は人間の姿になるので、自分が何であるかを表して、 人に真理をもたらし、人に命を与え、人に進むべき道を示すことができる。神の本質を含んでいない肉体が受肉した神ではないことは間違いなく、これについて疑う余地はない。受肉した神かどうか調べるためには、その人が表す性質や話す言葉からそれを決めなければならない。つまり、人間の姿になった神かどうか、それが真理の道かどうかは、その人の本質から判断しなければならない。そこで、人間の姿になった神かどうかを決定するとき、鍵となるのは、外見よりもむしろその人の本質、働き、言葉、性質、その他いろいろに注意を払うことである。外見だけを見て本質を見落とす者は、自分の無知、単純さをさらけ出すことになる。外見は本質を決定しない。その上、神の働きが人の観念と一致したことはこれまでにない。イエスの外見は人の観念とは全く違っていたではないか。イエスの外見と衣服は、イエスの真の正体に関し何らの手がかりも与えることができなかったのではないだろうか。古代のパリサイ人がイエスに反対したのは、彼らがイエスの外見を見ただけで、イエスの語る言葉を真剣に受け止めなかったからではないだろうか。神の出現を求める兄弟姉妹には、歴史の悲劇を繰り返さないでほしい。あなた方は現代のパリサイ人になって、神を再び十字架につけるようなことをしてはならない。あなた方は神の再来をどのように歓迎するか慎重に考え、真理に服従する人になるにはどうしたらよいか、はっきりした考えを持つべきである。これがイエスが雲に乗って再臨するのを待っているすべての人の責任である。私たちは霊的な目をこすり、非現実的な考えに満ちた言葉の餌食になってはならない。私たちは神が現実に行う働きについて考え、神の実際的な面を見るべきである。イエスを全く知らず、見たこともなく、イエスの意思をどう理解したらよいかわからないあなた方を引き受けるために、主イエスが突然雲に乗ってあなた方のもとに降りてくる日をひたすら楽しみにしながら、調子に乗ったり空想にふけって自分を見失ったりしてはいけない。現実的な事柄を考えている方がよい。あなたは研究のため、あるいは受け入れるつもりでこの本を開いたのかもしれない。あなたの態度がどうであれ、私はあなたがこの本を最後まで読み、簡単に脇に押しやってしまわないことを希望する。おそらくこれらの言葉を読んだ後、あなたの態度は変わるだろうが、それはあなたがどのくらい積極的か、どのくらい容易に物事を受け止めるかにかかっている。しかし、あなたが知っておくべきことが一つある。神の言葉は人の言葉として語ることはできないし、ましてや人の言葉は神の言葉としては語ることはできない。神に使われる人間は受肉した神ではなく、受肉した神は神に使われる人間ではない。ここに実質的な違いがある。これらの言葉を読んだ後、あなたはこれらが神の言葉であることを受け入れず、ただ啓示を受けた人の言葉として 受け入れるかもしれない。そうだとすれば、あなたは無知ゆえに目が見えなくなっているのだ。どうして神の言葉が啓示を受けた人間の言葉と同じでありえようか。人の姿になった神の言葉は新しい時代を開始し、人類全体を導き、奥義を明らかにし、人に新しい時代に向かう方向を示す。人が獲得する啓示は単純な実践、あるいは認識に過ぎず、人類全体を新しい時代に導くことはできないし、神自身の奥義を明らかにすることもできない。神は結局神であり、人は人である。神は神の本質を持っており、人は人の本質を持っている。神によって語られた言葉を単に聖霊による啓示とみなし、使徒や預言者の言葉を神自らが語る言葉として受け取るならば、それは間違っている。とにかく、あなたは決して正しいものを誤りとするべきではないし、高いものを低いものとして話すべきではないし、深いものを浅いものとして話すべきではない。とにかくあなたは真理であると知っていることを決して故意に論駁するべきではない。神の存在を信じる人はすべてこの問題を正しい観点から考えるべきであり、神の新しい働きと言葉を神の創造物として受け入れるべきである。さもないと神に排除されるであろう。ヤーウェの働きの後、人の間で神の働きを行うためにイエスは受肉した。イエスの働きは単独で実行されたのではなく、ヤーウェの働きの上に築かれた。それは律法の時代を神が終わらせた後の新しい時代のための働きであった。同様にイエスの働きが終わった後、神は次の時代のためにさらに神の働きを続行した。神による経営、救いの計画全体はいつも前進しているからである。古い時代が過ぎると新しい時代に置き換えられ、古い働きが完了すると新しい働きが神の計画を続行する。今回の受肉はイエスの働きの完了に続く神の2回目の受肉である。もちろんこの受肉は単独で起こるのではなく、律法の時代と恵みの時代の後の第三段階の働きである。神の働きの新しい段階は、それぞれいつも新しい始まりと新しい時代をもたらす。そこで神の性質、神の働き方、神の働く場所、神の名前にもそれに付随した変化がある。したがって、人にとっては新しい時代の神の働きを受け入れるのが難しいのは無理もない。しかし、いかに人が反対しようと、それには関係なく、神はいつも自分の働きを行っており、いつも人類全体を前方に導いている。イエスが人の世に誕生したとき、イエスは恵みの時代をもたらし、律法の時代を終わらせた。終わりの日において、神はもう一度肉となり、今回人間の姿になったとき、神は恵みの時代を終わらせ、神の国の時代をもたらした。神の二回目の受肉を受け入れる人々は、すべて、神の国の時代に導かれ、直接神の導きを受け入れることができるだろう。イエスは 人間の間でたくさんの働きをしたが、全人類の贖いを完了しただけで、人の食材のための捧げ物となり、人から堕落した性質のすべてを取り除くことはなかった。サタンの影響から完全に人を救うためには、イエスが食材の捧げ物として人の罪を引き受けることが必要だっただけではなく、神にとってもサタンによって堕落させられた人の性質を完全に取り除くためにもっと大きな働きを行うことが必要だった。そこで人が罪を許された後、神は人を新しい時代に導くために人間の姿に戻り、刑罰と裁きの働きを開始し、この働きは人をより高い領域に連れてきた。神の支配のもとに従う人々は、すべてより高い真理を享受し、より大きな祝福を受けるだろう。彼らは本当に光の中に生き、真理、道、命を得るだろう。人々が恵みの時代にとどまっていれば、彼らは堕落した性質を決して免れないし、ましてや神の本来の性質を知ることはない。人々がいつも豊かな恵みの中に生きていても、神を知らず、神を満足させることができるようになる生き方をしていなければ、いくら神を信じても、決して本当に神を得ることはないだろう。それはなんと哀れな形の信仰ではないか。あなたがこの本を読み終えた時、神の国の時代における受肉した神の働きの各段階を経験した時、あなたは長年の希望がついに実現されたことを感じるだろう。あなたはその時初めて本当に神を直接見たと感じるだろう。初めて神の顔をじっと見つめ、神自らの発言を聞き、神の働きの英知を正しく理解し、神がなんと現実的で全能かを本当に感じるだろう。あなたは過去の人々が決して目にしたり所有したりしたことのない多くの事柄を獲得したことを感じるだろう。この時あなたは神を信じるとは何か、神の心に従うとは何かをはっきりと知るだろう。もちろんあなたが過去の考えに執着し、神の二度目の受肉の事実を否定あるいは拒絶するならば、あなた方は手ぶらなままでとどまり、何も獲得せず、ついには神に反抗するという罪を犯すだろう。真理に従い、神の働きに服従する人々は、再び受肉した神、全能神の名のもとに分類されるだろう。彼らは神自らの導きを受け入れ、さらに多くの高い真理を手に入れ、本当の人生を受けるだろう。彼らは過去の人々が決して目にすることのなかったビジョンを見るだろう。そこで私は私に呼びかけたその声を見ようとして振り向いた。振り向くと7つの金の燭台が目についた。それらの燭台の間に足まで垂れた上着を着、胸に金の帯を締めている人の子のようなものがいた。その頭と髪の毛とは雪のように白い羊毛に似て真っ白であり、目は燃える炎のようであった。その足は炉で精錬されて光り輝く真鍮のようであり、声は大水のとどろきのようであった。 その右手に七つの星を持ち、口からは鋭い諸刃の剣が突き出ており、顔は強く照り輝く太陽のようであった。ヨハネの黙示録第一章12節から16節。このビジョンは神の全性質の現れであり、このような神の全性質の現れは、今回人の姿となった神の働きの現れでもある。刑罰と裁きを連発する中で、人の子は言葉を話すことによって本来の性質を表現し、その刑罰と裁きを受け入れるすべての人々が人の子の本当の顔、ヨハネが見た人の子の顔の忠実な描写である顔を見ることを認める。もちろん、このすべては神の国の時代の神の働きを受け入れない人々には見えないだろう。神の本当の顔は人間の言葉では十分明確に表現することはできないので、神はその本来の性質の表現を用いて人に本当の顔を示す。すなわち、人の子の本来の性質を経験した人々は、すべて人の子の本当の顔を見たのである。神はあまりに偉大なので、人の言葉で十分明確に表現することができないからである。一旦、神の国の時代における神の働きの各段階を経験したら、ヨハネが燭台の明かりの中で人の子について語った言葉の意味を人は知るだろう。その頭と髪の毛とは雪のように白い羊毛に似て真っ白であり、目は燃える炎のようであった。その足は炉で精錬されて光り輝く真鍮のようであり、声は大水のとどろきのようであった。その右手に七つの星を持ち、口からは鋭い諸刃の剣が突き出ており、顔は強く照り輝く太陽のようであった。その時あなたは、これほどの多くの言葉を語った、この普通の人間が、本当は神の再来であることを、全く疑う余地なく知るだろう。そしてあなたは、自分がいかに祝福されているかを本当に感じ、自分が最も幸運であると感じるであろう。あなたは、この恩恵を受け入れたくないだろうか。この本の第一部は、諸教会に向けた聖霊の言葉である。これらの言葉は、恵みの時代の終わりから、神の国の時代の始まりへの移行を表しており、また、聖霊の諸教会に向けた人の子についての公の証である。これらの言葉はまた、ヨハネの黙示録の中の、耳のある者は、御霊が諸教会に言うことを聞くがよい、という言葉の成就でもある。これは神の国の時代に神が開始する働きである。この本の第二部は、人の子が正式に自らを明らかにした後に直接に語った言葉を収めている。その中には、予言、奥義の啓示、命の道など、数種類の発言といった豊かな内容が含まれている。神の国の未来の予言、神の経営、救いの計画に関する奥義の啓示、人の本質の詳細な分析、忠告の言葉や警告、厳格な裁き、心からの慰めの言葉、人生についての話、入ることについての話などがある。 要するに神の持っているもの、神であるもの、神の性質などすべてが神の働きと言葉の中に表されている。もちろん神の今回の受肉において神の働きは主に刑罰と裁きを通して神の性質を表すことである。これを基礎として神は人により多くの真理をもたらし、より多くの実践方法を示し、こうして人を征服し、堕落した性質から人を救うという神の目的を達成する。これが神の国の時代における神の働きの背後にあるものである。あなたは新しい時代に入りたいのか？あなたは自分の堕落した性質を排除したいのか？あなたは高い真理を獲得したいのか？あなたは人の子の本当の顔を見たいのか？あなたは価値のある生涯を送りたいのか？あなたは神によって完全にされたいのか？そうならば、あなたはどのようにイエスの再来を歓迎するつもりなのか？